Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ. Tokyo DJ.
どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント @東京DJ で受け付けております。
よろしくお願いします。
はい
はい、
じゃあこのあれですね、2期生のちょっとご紹介の続きやっていきますか。
はい、はい、3人目。
そうですね、
今回はどなたのご紹介をいたしましょうか。
はい、今回は、
はい、
DJ の鴨居さんです。
おー、はい、違うのをしちゃ
う。いや、あ、そっちかちょっと、ね、思ったんですけど、今回あの DJ 名をみんなに決めてもらうのがちょっと遅れててですね、はいはい、実際に鴨居さんは鴨居さんの名前で DJ されるのかちょっと分かんないんですけどね。
はい、はい、3期生のアンビエントの人といえば、
2期生の、
はい、2期生の、
はい
はい、といえば分かるかな。
そうですね、はいはい、あのなんかねトラックメーカーとかもやられててね、あの、はい、結構音楽に詳しい方で、
そうですね、
はい、最初はテクノであのなんかやるっていう感じだったんですけどね、途中でちょっとアンビエントにしますっていう宣言とともに、
なんか
独自の世界観、
鴨居さんがこう持ってきた曲をかけると、はいはい、みんな今までこう雑談を後ろの方でしながらなんかわーとかやってるんですけど、シーンってなるんですね。
そうですね、
あれって音の中に入り込んじゃったからなんか発せなくなっちゃうんですかね。
そんな感じありますよね、なんか空気変わりますね。
変えますね、
はい
はい、
ということでちょっとじゃあインタビュー聞いていただきましょう。はい、今日は練習会の2期生から昼夜鴨居さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということでですね、あの、はい、実は鴨居さんは確か僕とほぼ同い年だったような気がするんですけど、今34ですか。
そうですね、34。
あ、実は一緒の同い年なんですよね。
同い年です、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
、はい、なんかね、さっきインタビューした高さんもね、同い年なんですよね。
あー、知ってます、
はい、結構ね同い年世代がいて楽しいなという感じなんですけども、はい、あの今ね練習も今8回目ということで、
そうです
ね、はい、もうなんとあと残すところ2回でデビューということなんですけど、はい、
デビューできるのかちょっと不安なんです
。いやいや、もう十分できると思います、はい、安心してやっていきましょうということで、まずはですねちょっと質問していきたいんですけど、DJ を始めようと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。もともとなんか、ごめんなさいね、なんかトラックメーカーもなんかやられてるということで。
そうですね、
はい、
まあクラブミュージック自体はもう結構小学生ぐらいから興味持ってて、
はい、
で、まあ、その学生時代音楽はあのバンドやってまして。
あ、そうなんですか。
で、そこからその作曲ソフトとかに、
はい、
あの移行したんですけど、移行するきっかけが、
はい、
あのクラブに遊びに行って、
はい、
そのクラブミュージックをこう生であの感じて、そのソフトを買う。
あ、なんか打ち込みに変えていこうと思ったってことですか。
そうですね、はい、バンドからそっちに変えていこうっていうふうに思って、はい、で、まあ、作曲の方にその移行した後に、
はい、
もう何回かクラブ行ったんですけど、
はい、
まあ並行して DJ もやってもいいかなっていう感じで、
あ、そうなんですか。そのじゃあの移行しようと思ったきっかけのだったクラブはどんな感じのイベントだったんですか。
テクノでしたね。
あ、テクノ、はい、
ウームでしたね。
あ、ウームなんですね、はい、鴨居さんはもともとあれですか、東京出身ですか。
まあ、横浜です、
ね、あ、そうなんですね。初めて、じゃあ初めてではないか、初めて行ったクラブってことなんですかね。
そうです、初めてだったから、ちょっと、
まあ、でも印象に残ってる。
そうですね、かなり印象に残ってますね、
はい、でテクノのイベント聞いてちょっとこう打ち込み系のダンスミュージックというか、
う、ね、
クラブミュージックに興味を持ったみたいな、はいはい、じゃあそれで DJ もちょっとやってみようかなみたいな。
そうですね、
それはじゃああれ割と最近のことなんですか。
いや、もう学生時代で10年前ぐらいですかね。
あ、じゃあ
10年以上かな。
DJ やってみてもいいかなって思ってからも結構時間が
経ったってことですか。そうですね、結構時間経ってるというか、その 自分で自己流でちょこちょことはやってたんですけど、はい、その身内のイベントとかで、はい、その遊びにやったっていう感じですかね。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあちょっと続いてですね、自分が今一番好きな DJ いたら教えてくださいっていうことなんですけど。
好きな DJ はちょっといないんですけど、はい、まだちょっと分かんないんで、いないんですけど、
はいはい、
そのウームでそのきっかけがあの、はい、杉浦ムさん、
あ、はい、
の DJ を見て、ね、はい、わあすげえって思ったのと、その後、はい、渋谷の蔦屋行って、はい、杉浦ムさんの出してる CD 借りて、
へえ、
その曲でもうわあすげえってふうになって。
あ、そうなんですか。
で、あの作曲の方であのコールドフィートの和志さんとちょっと知り合いなんですけど、
はいはい、
その和志さんのイベントを行った時に、はい、杉浦ムさんも出てて。
あ、そうなんですか。
で、声をかけるタイミングがあったんですけど、ちょっとさすがに緊張しちゃってできなかったんですよ。
はいはいはいはい。
そういうエピソードがありますね。
あ、そうなんですね。じゃあ杉浦ムさんが、まあ、今のその鴨居さんのこう何ていうんですか、あの音楽性というかの、まあ、原点じゃないですかもしれないですけど、そういうきっかけを作った一人ということ ですかね。
ジャンルはちょっと違うんですけど、はい、まあそうですね。
杉浦さん結構ね、今も山力さんとかとあの結構イベントとかもやられてて、今もね渋谷とかで DJ されてますけど、僕もなんかあの昔ハウスネーションっていうコンビがあって、そこに結構杉浦さんの曲とか入ったような気がして、はい、その辺で印象あるんですけど、なんとそこからということで、はい、続いてですね、お家の DJ 機材を教えてください。
パイオニアの DGJ400 ですね、はい、コントローラーだけですけど。
もう定番ですね。もうほぼみんなこれ使ってるぐらい練習会のメンバーみんなこれって感じですけど、やっぱりなんかあれですよね、まあ、価格帯とか、まあ、機能的にもちょうどいいというか。
そうですね、まあ、なんかたまたまそのコントローラー見てて、
はい、
あのおたれレコードので見てて、はい、たまたまなんか安かったから買ったみたいな。
おたれこはもうねDJ 機材といえばもう僕も散々お世話になってますけど、なんかあれですよね、結構 YouTube とかにもね機材の使い方とかも上げたりとかしますし、はい、結構ね安い時がありますよね、セールしてたりとか。あとなんかおまけめっちゃついてたりとか。
あ、ついてましたね。ほとんど見てないんですけど。
ね、なんかすごいいっぱいついていくらみたいなね、やってますけど。買ったのはいつぐらいですか。
いつだったっけな、2、3年前ぐらいですかね。
あ、そうなんですね、うん、割とじゃあ出たてというか。あ、どう、出たてでもないか。
出てから、ちょっとしてから、
ちょっとしてからぐらいですかね。じゃあそれで今家ではたまにやられてる、なんか練習時間とかもちょっと聞きたいんですけど、どうですか。
練習時間ですか、
はい、
練習週に1回程度ですけど、
はい、
まあ、1、2時間ぐらいですかね。
ちょっと触るようにはするみたいな。
そうですね、
はい、結構の機材買うと結構最初触って満足して、結構もうあのほこりかぶってるとか教えしまってるみたいな結構話聞くんで。じゃあちょっと常にあれですか、セットはされてるって感じじゃないですか。
いや、セットはしてないですけど、まあ、すぐ手元に置いてあります。
へえ、いいですね。なんか練習会もあの今回もちょっと早めに入って練習するということで練習されてましたけど、はい、どうですか、はかどってます。
そうですね、はかどってましたね、
はい、
ちょっと寒かったですけど
言ってくださいよ、いつもあの 僕も気がつかなくて申し訳ないですけど、はい、エアコン入れときゃいいのにね、なんかいつも寒いって言ってね、すみません、僕はちょっと暑がりだったらあんまり気にしてなかったりとかするんで申し訳ないですけど、はい、ということで曲とかはどうやって探してますか。
曲はもともとそのジャンル、まあ、やってるジャンル、まあ、アンビエントとか、はい、そういう実験音楽が好きなんで、
はい、
そのいろいろ調べたりするのはずっと前からやってたんですけど、
あ、はい、
そこから、まあ特にバンドキャンプでよく買ってますね、
はい、あ、そうなんですね、はい、最近は結構バンドキャンプ多いですね。
そうですね、
はい、
RA の、はい、そのおすすめの音楽みたいなのとか、
はい、
今月リリースされた音楽とかで探したりだとか、
はい、
あとエレキング っていうところがあるんですけど、
はい、初めて来ました。
そこでおすすめの音楽とか、
はい、
あとツイッターは結構その音楽好きの方フォローしてるんで、
はい、
そういう人たちがなんかおすすめの音楽とかプレイリストとか上げてくれるんで、
はい、
そこからも結構
やってます、ね、いやちょっとあれですね、ちょっと曲の探し方が2な感じしますね。音楽好きっていうのが結構なんか鴨居さんの場合は結構強い印象がありますね。なんかやっぱ探し方がプロな気がします。はい、面白いですね。やっぱでも音楽やってる人のつながりでこう曲の紹介とか耳に入ってくるみたいなのはなんかならではというか。
そうですね、はい、まあ、でもあんまりそのフィジカルに付き合ってる人たちでアンビエント好きみたいなのはあんまりいないんですよね、は
い、あ、そういえば
むしろ布教してる側なんで。
確かに鴨居さん最初テクノで曲やってたのに途中からアンビエントとかドローミュージックに転向しましたよね。
そうですね。
どういう心境の変化があったんですか。
あれはまあ、なんか自分のちょっと悪い癖なんですけど、
はい、
何か始めるときにこう妥協しちゃうっていうか、
は
い、なんかこれが普通だろうみたいなものにこう、はい、いっちゃう、置きに入っちゃうんですよ。
へ、
でやっぱり DJ やるときもなんかテクノが普通だろうみたいな感じ で、
はい、
でちょっと、まあ、嫌いじゃないし、はい、むしろ好きなんですけど、
はい、
なんかやっちゃって、で
そうなんですか。
同期の人たちとかテクノとかハウスとかやってる、
はい、
見てると、
はい、
なんかみんなそのジャンルに精通してるというか、ちゃんとしっかり、まあ、
一番好きなジャンルってことですね、
そうですね、はい、やってるんで、ちょっとこれはなんかまた悪い癖でなと思って。
あ、そうなんですか。
やっぱり自分のこういう好きなものとか攻めていこうっていう、
はい、あ、そういうちょっとチャレンジの気持ちも込めての今回
そうです、ね、
ジャンル変更というか。
そうですね、
はい、でもいいですね。他にあんまりいない感じですし、でこの間その変えますって言った時に結構みんな何が起こったんやって感じで結構こうざわついてましたけど、その曲聞いて、はい、なんかやっぱ今までいないし、やっぱりその自分の好きなのを極めるっていうのはすごいね、 DJ のまあ醍醐味でもあると思うんで、はい、なんか僕はすごい良かったなと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい、ちなみになんか DJ に関して今のこう課題と思ってそんな感じてることとかありますか。
あ、やっぱり選曲と、
はい、
そのなんだろう、なんて言えばいいんだろう、まあ選曲ですかね。選曲はその自分がそのコアな音楽をやってるっていう自覚はあるんで、
はい、
そのコアな人たちにも届いてほし
い
選曲をこれからどうやって詰めていこうっていう感じですね。
なるほど、確かに、まあ、結構ねコアな中でもコアな中のさらにコアな方をちょっと攻めてますからね。はい、でもなんか前に DJ 部のポッドキャストでもなんかドローンミュージック取り上げたりとかしたんですけど、なんかね割と最近ドローンの言葉はねなんかちょいちょい聞くんで、なんかちょっと来てるような気がするんですよね。
まあ流行ってきてるというか、はい、まあ、そのコロナ禍になってクラブに行けなくなった、
はい、
パーティーピューポーの人たちがちょっとお家でゆっくりしたいなっていうので、はい、アンビエントとかドローンを聴き始めてからのサウナブーム、
あ、サウナ
で、はい、サウナでちょっとしたそういう瞑想に入るような音楽っていうのを追求しだしてて、
はい、
でなんか静かなブームが今来てるて。
なるほど、サウナに今こう刺さってるかもしれないですね。
そうですね、サウナとあとヨガですね。
ああ、ちょっと鴨居さんの時間はちょっとヨガマットを引くなりなんなりしてちょっとそういう時間として楽しむの面白いかもしれないですね。
あんまりそのヨガやってる人に話聞いたんですけど、
はい、
ヨガって結構瞑想なんで物考えないでやるんですけど、
はい、瞑想って結構訓練しないと難しいですよね。何も考えないようにする、
考えないようにする。で、まあ、アンビエントは確かに適してるっちゃ適してるんですけど、
はい、
個人的に 考えるときに聞いてるんで、
はい、むしろ逆なんですね。
逆なんですよ、はい、なんでどうなんだろうっては思ってます。
まあ、でも捉え方次第、その人によって受ける印象としてはそういう、まあ考える場合に使う人もいれば、まあ逆に考えないのに最適っていう場合もあるんで、まあ万能っちゃ万能なのかもしれないですね。はい、ということなんで、ちょっとね、鴨居さんは今までの DJ 部にはない新しいタイプのちょっと DJ かなと思いますので、ぜひね、ちょっとこの今のサウナブームとかね、うまくこう乗って、なんかね、ちょっとこううまくプロモーションできたらいいかなと思います。はい、ということで引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということですが、
そうですね、
独特の世界が、あの、
面白いですよね。
はい、あのミックスを聞いても伝わってきましたし、鴨居さん自体もね、こう、はい、ちょっと静かな方で、
そうですね、
こうアンビエントが似合うというとあれですけれども、
はい、なんかね、はい、すごいなんかね、こうキャラとして立ってるなと思うんですよね。
そうですね、いや、もうすでにアーティストなんだなっていう感じがしました。はい、そうですよね、
アーティスト感がすごい、もう
曲を作ってるとやっぱり、はい、そのこういう世界が好きっていうのがはっきりしているというところもあるのかなと思いましたね、はい、DJ を聞いても、
はい、はい、ということで結構ね、ビオレッタで練習させていただいたんですけど、はい、その時もあの森さんもすごいいいねという感じで、
そうですね、はい、私もあの、はい、結構聞いてて気持ちいいミックスだったので、はい、ぜひあのリリースしてほしいという、
そうですよね、
DJ ミックスの回の時の提出が、はい、はい、あの、よかったですね。
ですね、
はい、
はい、ということで、はい、今回は鴨居さんご紹介させていただきました。はい、続いてなんか最近あったことあります？
はい、最近あったこと、
はい、
DJ 部についにネオンのネオンサインが届きました。イエーイ、
これはもうキットカットさん肝入りの、
いやいやいや、これずっと作りたかったんですけど、
はい、結構言ってあれですよ、1年前ぐらいから、
そうなんですよ、
なんかネオンサインって今流行ってるじゃないですか、はい、あれなんか流行る前ぐらいからちょっと言ってましたよ、
ね、言ってました、もうネオンサイン欲しいなって、こう DJ 部のロゴが可愛いんで、はい、こうあまちゃんに相談して、はい、したらじゃあ調べてくださいよって言われて、
見積もりね、
意外と見積もり大変なんですよね、
なんかいろいろ業者ありますけど、なんかね、はい、こうどんな感じか分かんないんで、
そうなんですね、はい、なんかサイズの指定で値段ももちろん変わりますし、はい、あと LED なのかガラス管なのかっていう違いでも全く値段も変わってきますし、結構業者さんが多いんで、直接なんかこういうの作りたいですっていう風に送らないと、はい、お見積もり出してもらえないみたいなところがあって、
そうですね、
何社かサイト見たんですけど、はい、ちょっとなんか入力フォームでこう気持ちが途切れてしまい結局なんか1年ぐらいあの寝かせてたんですけど、はい、最近ね、あのちょっとココナラっていう、はい、あのサービスのところで、はい、あの素敵なあのネオン管のサービスをやってる方を見つけたんで、はい、そこにオーダーしてね、
はい、
はい、やっと届きました。結構いいお値段ということで、
はい、
はい、
でかいですからね、
1メートル1メートルですよ、
めちゃめちゃでかいですよ、
はい、やっぱそのぐらいないとね、はい、ということで、あの、はい、今あのこの収録現場にもあるんですけれども、はい、もうめちゃめちゃ可愛いというか、
ね、
はい、
いい感じですよね、
いいですね、はい、なんかお部屋にこのロゴがあるとなんか物質感もね、ちょっとポップな感じっていうんですか、はい、
そうですね、
配信とかやりたい、
やりたい、ね、ちょっと生放送久々にやりたい、
はい、
はい、
ということでお披露目は SNS か、はい、配信の時に見れるかもしれないということ で、
ね、はい、ちょっと取り付けが、ね、はい、難しそうなんで今ちょっと金具とか今探してるんですけど、
そうですね、はい、あとはフェスとか行く時にこれ持って行って DJ 部のフロアは、ね、いいですね、飾ってあげたいですね、
はい、
はい、
そう、今日、はい、ですね、
どうしたんですかいつもの私みたいになってるじゃないですか、はい、逆に
言葉が出てこなかったですけど、交互期待ということで、
はい、はい、ということで本日のテーマに行きたいと思います。本日は、
はい、
あまちゃんが原稿を書いてくださいました。何でしょうか。
はい、今回はヒップホップとハウスを合体させたヒップハウスがめちゃくちゃ上がる件でございます。
はい、はい、ヒップハウスですね。
はい、ヒップハウスでございます。
皆さん知ってますか、ヒップハウス。もうヒップホップとハウスが融合したということで、はい、ヒップハウスとなっておりますが、
もうそのまんまですね。
最近聞かないですね、はい、
そうですよね、あのね、これね、ちょっと面白い、いろいろ調べてみたら面白いことが分かりましたので、
はい
はい、ちょっとご紹介していきたいと思いますけれども、はい、はい、まずですね、まあ、ヒップホップとハウスは皆さん割とご存知かと思うんですけど、
はい、
はい、あの DJ 部でもね、それぞれ取り上げてるんで、 どっちもですね、あの80年代初頭にアメリカで生まれた、まあ、音楽ジャンルということですね、はい。でヒップホップはニューヨークで生まれましたし、ハウスはシカゴですね、
はい
はい。なんで、まあ、同じアメリカではあるんですけれども、地域も違うし、まあ、文化も違うし、で曲に関して言えば BPM も違うし、はい、なんか音楽の雰囲気ですね、
まあ、ジャンルは違うっていう、
全く、はいはい、異なるジャンルじゃないですか、はいはい。ただまあ登場が同じような時期で、まあ、それぞれ何ですかね、まあ、発展をしていくわけなんですけど、80年代後半になるとですね、はい、まあこの2つですね、全然違う特徴の違う音楽をこう混ぜるな危険っていう感じもあるんですけどそれをですね、まあ、合体させてしまった人たちがですね、はい、現れましたと。
お
はい。でですね、まあその何ていうんですかね、ヒップハウスっていうのはそのラップ入りのハウスっていうようなことではないですよ、はい。具体的に言うと、ビートに関しても、ヒップホップの要素もあるし、ハウスの要素もあるしみたいな、なんかこう、ね、ラップハウスじゃなくてやっぱりヒップハウスなんですね。こうちゃんとこう混ぜられて
ラップハウスっていう言い方をしないで、
じゃないですね、
はい、はい、ヒップハウスということですね。
そうなんですよ、はい。これについてもねちょっとあの深掘りしていきたいんですけど、はい、まずヒップハウスという言葉が生まれたのはですね、1988年にあのタイリーという人がですね、クールロックステディをフィーチャーした、ターンアップザベースという曲が、まあ、リリースされまして、はい、これがですね、まあ、レコードによる最初のヒップハウスのレコードだということで、まあ、リリースしたみたいなんですけど、
はい、
それリリースしたらですね、まあ、ちょいちょい待てよみたいな、なんか感じになったみたいなんですよ、まあ、ちょっと一回聞いてみましょうか、はい。これがですね、その88年リリースされた Turn Up the Bass という曲なんですけど、なんか雰囲気聞いていただくと、なんかちょっとヒップホップのやっぱりビートも残りつつ、はい、ハウスのこの心地よい四つ打ち感と、
ね、はい、
でラップが入ってるっていう、はい、これがまあ原型なんですよね。かっこいいですよね。
かっこいいですね。
ノリノリで、はい。で、まあ、これをリリースしてそのヒップハウスだって言ったら、まあ、ちょいちょい待てよってなった話なんですけど、はい、そのちょいちょい待てよって言ったのがですね、ビートマスターズというアーティストでして、
はい、
でこれがですね、自分たちの先に出してると、はい、ヒップハウスをやってますということで、ロックダハウスという曲をですね、86年2年前ですかね、はい、に、作ってたから、はい、これが最初やというふうに、まあ、言ってきたわけですね。
ちょっと待てよということですね。
そうですね、ちょっと待てよということで、ちょっと聞いてみましょうか、それも。おとなしめですけど、
そうですね、
はい、ちょっとしたら多分ラップも入ってくるんですかね。あ、でもちょっとやっぱビートは似てます。
似てますね、
はい。まあ、これがそのロックダハウスという曲で、これが最初だっていうふうに、まあ、
ヒップダハウスにしなかったですね
っていうことなんですね。ロックなんですね、はい。で、同じくこのビートマスターがですね、はい、イギリスのなんか司会者のマーリンっていう人がいるみたいなんですけど、その人をフィーチャーして、はい、Who's in the House ということで、これもハウスというのが曲名に入ってるんですけど、これがもう1曲目だそうです。
はい、
はい。まあ、でもやっぱりビートはなんか全体的にやっぱりヒップハウスでこんな感じで今3曲聴いてもらって、
そうですね、
はい、なんとなくこう分かっていただけたかなと思うんですけど、はい、まあ、こうピアノっぽい音も入りつつ、
はい
はい、なんかこう気に良い感じですね、うん、なんか、はい。なので、まあ、ちょっとそのアーティストは違えど同じような時期に、まあ、同じようなビートでそれぞれ、まあ、ヒップハウスだということで、
はい、
まあ、なんていうんですかね、
どれもかっこいいですね、
登場してきたという感じですね、
はい、
はい。
ということで、まあ、どっちが先かみたいな話で言うとどうなんでしょうね、はい、リリースしたタイミングでいくとビートマスターズだと思うんですけど、
はい、
自分たちでそのヒップハウスだと言ったのは、タイリーの方ですかね、はい、なんで、まあ、ちょっと どうなのかっていうのはあるんですけど、まあ、こんな感じでき
っと早めにこうリリースされていた2番目の曲は、
はい、
まだそんなにこう流行ってない時にっていうか、
ヒットハウスは言ってなかったからですかね、
うん、何なんだこれはみたいな感じだったんでしょうね、はい、
そうですね、うん、っていう感じで、まあ、この辺りがですね、まあ最初のヒップハウスだと言われております、はい、でその後ですね、まあ、同じような感じで、まあ、どんどんこういうなんですかね、もうハウスとヒップホップを混ぜたような、はい、でちょっとまあどちらかなんですかね、こうダンスミュージック寄りっていうんですかね、はい、まあ、踊れる感じの曲ということで、まあ、いろんなアーティストが出していくんですけど、結構有名な曲がですね、
はい、
これですね、ヨーヨーゲットファンキーという曲がですねリリースされました。これ結構ね、はい、ハウスでも僕も持ってるんですけど、結構これはなんか流行ったみたいですね。ファーストエディのヨーヨーゲットファンキー、はい、これ88年ですね。なのでさっきの、タイリーと同じ頃の同じ頃の曲ですね、
はい
はい、なんかでも時代を感じさせるシンセの音ですよね。
そうですね、
はい、いや、いいですね、
かっこいいですね、
はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、続々といろんなアーティストがですねリリースをしていきまして、トニー・スコットの、That's How I'm Loving っていう曲で、これも89年の曲ですね。ちょっとなんかブレイクビーツっぽさもありますね、まあ、やっぱヒップホップの要素っていう意味ではそこら辺なんですかね、はい、っていう感じで、まあ、さっき そのビートマスターだったりとかタイリーとかですね、他にもあとケーシー・フライトとかダークレイジ、ミスター・リーなど、まあ、いろんなアーティストがリリースして成功しましたと、はい、あとなんか、ね、金字塔というか、 なんかこのヒップハウスの中での2大のなんですか、ね、有名な曲があるみたいで、はい、ちょっとそれを聞きましょうか。まずはですね、ジャングルブラザーズの I'll House You という曲ですね、はいはい、これ何がすごいかっていうところなんですけど、まずこの今お聴きいただいている本曲、はい、このジャングルブラザーズというアーティストなんですけど、このジャングルブラザーズはヒップホップのアーティストなんですよ、
はい
はい、なんですけど何がすごかったかって、この曲を作った人はトッド・テリーですよね、で、トッド・テリーってハウス好きな人とかいて結構詳しいと思うんですけど、ね、ハウスの、まあ、プロデューサーなんですよ、はい、なんでヒップホップのアーティストがハウスのプロデューサーを迎えて曲を作ったっていうのは初めてですよね、はい、なんでなんていうんですかね、今まではどうなんでしょう、ヒップホップのアーティストがハウスっぽい曲を作ってたっていう方が近いですかね。
そうなんです、ハウスバージョンを作ってたっていう感じだったけど、
はい、
ハウスの人を呼んでヒップホップアーティストとハウスのアーティストで共作したのがこれってことですね、
はい、そうですね、で、まあ、面白いのはこれトッド・テリーもハウスのプロデューサーって知られてるんですけど、はい、元々はヒップホップだったみたいな。
そうですよね、はい、なんか途中から変わられたイメージですね。
そう、そうなんですよね、はい、っていうことなんで、まあ、お互いヒップホップにも詳しく精通してて、でハウスに行った人でもなんかバイブスがあったんですかね、
頼むならこいつだと
なったんですね、はい、っていう感じで、ファーストアルバムはトッド・テリーが組んで、はい、まあ、これを出したということで、これはどちらかというと、ね、ハウス寄りのトラックとして有名な曲で、はい、もう一曲聴いていただきます。はい、今言ってた通り、ロブ・ベースと DJ イージーロックというアーティストで、
はい、
It Takes Two という曲なんですけど、これがもう一曲そのヒップハウスで、まあ、なんですかね、有名な曲ということで、こっちはですね、聴いていただくと分かるんですけど、かなりヒップホップ寄りなんですよ。なんで BPM も遅いですよね。
お、
はい、なんで一見なんか聴いた時はこれはヒップハウスなのかなって僕はちょっと思っちゃったぐらい、
はい
はい、ハウス要素がかなり薄いんですけど。
そうですね、
はい、このみたいな声ってめっちゃ疲れてますよ、サンプリングのこの、はい、
で、なのでこっちはさっきのはハウス寄りのヒップハウスで、こっちはヒップホップ寄りのヒップハウスなんですけど、このヒップホップ寄りなのは案の定ですね、ヒップホップコネクションというヒップホップの雑誌でも、この曲に関しては筋金入りのヒップホップファンにとって初めて口にできるヒップハウスだと。
そうだよ、やっぱりヒップホップファンとしてはちょっと邪道だと、は
い、そう、今までのヒップハウスは邪道だった、
認めたくなかった、
はい、
ね、まあ、はい、ハウスの人はかっこいいと思ってるかもしれないけど、
そうです、そうです、
ちょっとヒップホップ側からすると、はい、ちょっとなんてミーハーなんじゃないか、はい、みたいな
って思われてたみたいなんですよね、
は
い、
これは、まあ、認めてやろうって感じですね、認めて
や
ろう、
やっぱ限りなくヒップホップ寄りなんで、はい、
ヒップホップの人もこのレコードを買ってたってことですね、
はい、みたいですね、はい、ということでですね、まあ、そのこの2曲がかなりその当時有名だったということなんですけど、はい、でですね、お待たせしました、はい、これから先どういう風に進化していくかというところなんですけど、90年代に入ってですね、皆さんもご存知かと思うんですけど、この曲はですね、はい、ヒップハウスの流れを組んだ曲と言われてましたね、はい、
竹藤じゃないですか。
違いますよ。竹藤でしたっけこれ。
竹藤
でしたっけ。
え、竹藤じゃなかったっけ。
あ、そうでしたっけ。
違うか、違うかも。これなんだっけ。
何でしたっけ。なんかの CM で使われてましたよね。
何か使われてたよね。
はい。これはですね、CC ミュージックファクトリーというアーティストで、曲名、僕ね、このエビバリダンスナウやったことあるんですよ。違うんですね、これ。Gonna Make You Sweet っていう曲なんですね。はい。はい、これもですね、そのヒップハウスで使われる曲の作り方を、まあ、踏襲しつつ、なんですかね、作られたダンスミュージックということで、ここら辺からちょっとね、なんかユーロダンスっぽい感じに、なんですかね、ヨーロッパの方でよりこうヒップハウスは進化していくみたいな感じなんですよね。はい。はい、なんで、まあ、これはアメリカのアーティストなんですけど、この後ですね、ベルギーのテクノトロニックというアーティストの曲、ゲットアップという曲なんですけど、この辺からね、どんどんユーロ感が出てきますね。なんでよりダンスミュージック感が強くなるっていうんですかね。
ダンスミュージック化してきましたね。
そうですね。なんでちょっとシンセの種類とかもちょっと変わってきて、なんか懐かしいユーロダンスとかイタロハウスっぽい感じの雰囲気になってるって感じですかね、はい、はい。あとはこれとか、あ、これはねイタリアのアーティストなんで、まさにイタロハウスって感じですかね。これリー・マローの To Go Crazy っていう曲ですね。リメイクされて20周年の記念バージョンみたいな感じで出てますね。
ちょっとユーロビートっぽくなってきましたね。
そうなんですよ。そうですね。なんでちょっとこうビートが変わった感じがしますよね、うん、はい、っていう感じで、これが後のそういうどんどんこうヨーロッパのその流行りのダンスミュージックになっていくっていう風な感じで進化していったわけなんですよね、はい。はい、なのでヒップハウスはなくなったわけではなく、なんかこう消化されていったみたいな感じなんですよね、なんか調べたところ、はい、ということで、まあ、ヨーロッパで進化していったって話なんですけど、はい、その後どうなったかっていう
気になります、
はい、ので僕はこれで終わりだと思ったんですけど、はい、全然終わってなかったということで、この後の進化がまた面白くてですね、まあ、時代はまた進みました。今90年代の話なんですけど、2000年代の後半ぐらいにですね、まあ、さらにですね、はい、このヒップハウスっていうのはエレクトロポップという形で知られるようになりましてですね、皆さんご存知の LMFAO とかピットブルとかファーイーストムーブメントといったアーティストなんで、なんていうんですかね、EDM で有名なアーティストが、EDM で有名になっていく過程で生まれた曲っていうんですかね、なんで EDM の原型と言ってもいいかもしれないですけど、はい、その辺でですね、出てくる曲っていうのもヒップハウスの流れを組んだ曲というふうに紹介されてたので、はい、ちょっと聞いてみましょうか。なんで、まあ、10年以上経つんで、やっぱり曲の雰囲気とかがちょっと今時の感じの、
そうですね、
はい、まあ、今聞いたらちょっと古い感じしますけど、
はい、
はい、 で BPM は速いんですけどラップが入っているっていうところらへんはヒップハウスの流れが残ってるんですよね、はいはい、なんで僕ずっともう EDM としてこういうの聞いてたんでそうかヒップハウスからの流れがあるって言われると確かになみたいな。
M フローはどうなんですか。2ステップにラップ入れてますね。
そうですね、まあ、M フローに関して言うとその2ステップのあのカムアゲインがすごいヒットしましたけど、うん、実際は2ステップ以外の曲もいっぱいあってあ、まあ、でもヒップハウスに
結構ビートは速いですね、はいう
ん、ですね。なんでまあ多分似てるあの同じヒップハウスの国立かもしれないですね、うん、確かに言われてみると、はい、ピットブルとかも懐かしい、はい、この辺の曲とかもあそうかって言われてみればラップでダンスミュージックみたいな、はい、ここはあと LMFAO
これは有名な曲ですね。
そうですね、これは、Sexy and I Know It って曲なんですけどパーティーロックアンセムとかで EDM になるちょっと前って感じですかね、はいはい、なんで、まあ、エレクトロポップっていうことで出てたんですけど、はい、ヒップハウスの流れを組んだ曲っていうことですね、はい、
なんかだんだんパーティー感が出てきましたね。
そうですね
後半は、
はい、でも実際やっぱヒップハウスもあの当時からそのやっぱりクラブでヘビープレイされててやっぱこう踊れる曲みたいな感じで扱われてたんでそういう意味ではやっぱ時代もこう流れとともに変化しつつこのなんていうんですかね踊れる曲にラップが入ってるっていうのはずっと ある種定番として受け継がれてるっていう、はい、っていうことがですね、はいまあ、あのネットでも紹介されてたということで、
はい
はい、僕はなんか初期の頃 あのヒップハウスのビートとかがすごい好きなんですけど、
はいあはい
はい、なんですけど今もこういう形で残っているよっていう、はい、いうことでちょっと、
はい
今回ヒップハウスを紹介させていただいたんですけど、
はい、最初に聞いてた曲はヒップハウスって分かったんですけど、はい、ヒップハウスの進化系の最終形態、
はい、
この LMFAO とか、はい、この辺がヒップハウスにルーツがあるって知らなかったですね。
そうですよね、うん、なのでエレクトロポップとかエレクトロハウスとかなんかそういう感じの雰囲気で思ってたんで、
うん、結構音で考えてしまうとなんかこう EDM とかと一緒にされがちですけど、
はい、
ラップが入ってて、まあ、速いヒップホップってなると確かにヒップハウスの要素はありますね、
はい、そうなんですよね、はい、なんでやっぱこうシンセの音とか結構時代とともに変わっていくと、はい、なんか全ジャンルがこう断絶されたような気になったりするんですけど、意外とねなんかこうちょっと違う文脈で見てみるとつながりが見えてくるというか、そうです
ね、どこにルーツがあるかっていうことですね、はい、音の進化とルーツはまた別で、
はい
はいはい、違うなんか世界線にある感じがしますけどね。
そうですね、はい、はいということでちょっとヒップハウスを紹介させていただいたんですけども、はい、なんで今後のねまた次世代のなんですかねヒップハウス的なものがまたこの先出てくるんであればまたご紹介したいなと、
はい、玉ちゃん、はい、作ってください。
僕が作るんですか。
2020年代のヒップハウスは
AMA、まあそうですね、僕はもう今ヒップホップに浮気もし、ハウスも好きなんで、
ね、ヒップホップの方に寄ってってますもんね。
ヒップハウスの素質はあるかもしれないですね。
だからトットテリーみたいな音ですよ、
は
い、
栄養に言うと
逆トットテリーです。
栄養に言うとそうですね、確かに、はい、ということで、はいはい、ご紹介させていただきました。は
い、奇跡の一曲のコーナー、はい、今日はあまちゃんの曲を紹介していただきましょう。
はい、僕からは今日はですね、はい、あのダブルという日本のね R&B 界の
も
う、はい、レジェンドであります、はいはい、方のですね、
綺麗なお姉様、
そうですねセクシーな感じの、はいはい、の、シェイクという曲自体は R&B の曲なんですけど、はい、その曲のエリック・カッパークラブミックスをご紹介したいと思います、はい、この曲は1999年の曲ですね。はい、はい、このエリック・カッパー今度特集したいなと思うんですけど、
はい、
この方なんかこう日本の有名なアーティストの曲をことごとくハウスにしていくなんか天才みたいな感じじゃないですか。
なんかエリック・カッパーさんがリミックスすると、はいはい、可愛くなるんですよね。
そうなんですよ。
なんかこうロマンチックで聴きやすいハウスになるんで、はい、結構こうなんかクラブミュージックっていうよりかは、はい、こうカフェとか、
はい、
なんかおしゃれなところで聴きたいみたいな。いやもうね、
ですよね。フランフランとかの、あのミックス CD みたいな感じじゃないですか。
はい、ですね。
なんか多分一世風靡したと言っても過言ではないぐらいこういうエリック・カッパーミックスがいっぱい出た時期があったと思うんですけど。
日本人のハウス DJ は絶対一枚はエリック・カッパーのやつ持ってますって。
ありますよね。
あります、
はい、
どんだけ曲作ったんだって感じですね。まあ、リミックスも含めてですけど、
そうですよね、
リミキサーが多いのかなこの人の場合は。
ですよね、うん、どう思ってたんでしょうね。なんかすごい日本から仕事来るなと思ってたんですかね。どうなんでしょうね。
なんか俺日本に好かれてるなみたいな
とか思ってたんですかね。はい、ということでこの曲はあの前に恋話で DJ してた時にあの TK さん、はい、まあ、この間ねゲストで来てくれましたけど、はい、TK さんが、まあ、僕がハウスとかやってましたし、あの、まあ、なんかこうヒップホップとハウスをつなぐような感じの曲ということで、はい、最後に選曲したのがこの曲やったんですけど、
はい
はい、なんか徐々にね、あのそれこそなんかバンダーラップとかやりつつ最後こう BPM 上げてってこの曲で終わるっていうね、は
い、
なんかすごいいい感じの雰囲気だったんですけど、
すごい組み立てですね。
そうなんですよ。やっぱね、なんか僕この、 あのダブルの他の何ですか、そのハウスリミックスアルバムとかあるんですよ。
あ、そうなんです
ね。エリック・カッパーミックスとはまた別で、はいはい、アルバムの曲全部ハウスになったやつがあったりするんですけど、このバージョンはそれに入ってなくて知らなかったんで、
私もこれ知らなかったです、
はい、そうなんですよ。でもなんかねすごいね、僕の中では
これはアルバムに入ってるんですかね、いいレコードの。
あ、そうですね、このねなんかクリスタルプラネットっていうアルバムに収録されてるみたいで、デジタルで買えます。しかもあれです、はい、あのビートポートにあるんですよ。
へー、はい、すごい。
なの で、ね、ダンスミュージック好きの方もご購入いただけます。はい、ということで、はい、なんかすごいグルーブが良かったの で、
いいで、ね、
この曲、はい、ダブルのシェイクの、エリック・カッパークラブミックスを紹介させていただきました、は
い、はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。
はい、
今月4月の30日まで3期生の募集を行っております。
はい、
でですね、リスナーさんからのお便りではないんですけれども、はい、応募したよという、メッセージを DJ 部の LINE にですね、
はい、
あの多分応募した後に送っていただいた方何名かいたので、私たちそれ見てますし、
はい
はい、あ、別にそれは選考の何かに関わるではないんですけど、はい、ありがたいなという。
そうですね、はい、なんかなんだかんだ言ってなんとか3期生までやってこれてよかったですね。
そうですね、いやなんか
応募なくなったら終わりですからね。
いやでもリスナーさんからのお便りは減ってますよ。ちょっと
なんかね、 DJ 部の方やりすぎてあれですかね、はい、このラジオの方がおろそかに思われてるんですかね。
かもしれないですね、はい、いやだってそうですよ、 OB の皆さん今も聞いてくださってるか分からないですけど ね、
はい、
こうスタメンの皆さんいらっしゃいました
ね。そうですね、
はい、ちょっと更新が滞ってるからあれですかもしれないですけど、
はい
はいはい、
ネタが面白くないと思われてるかもしれないですし、ちょっとね頑張っていかないといけないんですけども、
はい
はい、
あのこちらのですね、リスナーさんからのお便りのコーナーでは、LINE 公式アカウントにメッセージを送っていただきますと、まあ、ご紹介させていただくというコーナーになっております。
はい、
ぜひあの皆さんあのおすすめの曲とか、
はい、
あとはこんなテーマあるよとか、
はい、
最近行った面白い箱があったよとか、
はい、
何でもいいの で、
そうです、ね、
気軽にメッセージいただければと思います。また私たちの、ね、応援も聞いてるよと、はい、一言だけでも、
はい、そうですね。結構なんかパトリックさんとかは、ね、なんか配信とかも結構見てくれてるみたいで、
トートバッグ早くくれって言ってますよ、はい、詐欺じゃねえかと
送らないと。
いやいや、はい、
そうですね、
はい、
はい、
ということで、
はい
はい、次のコーナー行きたいと思います。イベント告知のコーナーです。
はい、
はい、イベントはですね、毎月第4日曜日に東京 DJ 部のイベントを、はい、渋谷のビオレッタで開催しております。
はい、
はい、今まで3回やりましたけれども、
はい
はい、ガス、リキッド、はい、あとは何でしたっけ、
ソリッド、ね、
ソリッド、
はいはい、
この3つ、それぞれジャンルが違いまして、
はい、
3ヶ月ごとの開催を行っております。そして、はい、来月はですね5月、
そうですね、5月の第4日曜日は
5月は第5まで日曜日あるんですね。第4は22日になります。
はい、
はい、
ということでですね、ちょっとまだ情報解禁してないんですけど、
はい、
12にもやりたいなと思っているので久々に、
はいはい、そうですね。
なんで、まあ、122とちょっと2階建てみたいな感じで、
はい、この日はもうビオレッタに来れば、はい、DJ 部のメンバー誰かしらいるということで、はい、
ちょっとやりたいなと思ってますので、
はい、
ちょっと
詳細は気軽に遊びに来ていただければ
そうです、ね、
と思います。
はい、
はいはい、4月30日まで、
はい、
3期生の募集しております。応募方法をご紹介お願いいたします。
はい、LINE のですね、公式アカウントに登録していただくと最初のメッセージに応募の案内が届くようになっております。
はい、自動配信で届くような形です。
はいはい、そうですね。なのでそちらから、もしくはすでに登録済みの方は以前にお送りしているのでそちらをご確認いただいて応募いただければと思います。
はい、
はい、
皆さん応募お待ちしております。はい、ただいまこのレディオは Spotify ポッドキャスト、 Apple ポッドキャスト、 Anchor、 ノート、 Mixcloud、 REC、 ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在は3期生の募集、またはですね、今後はプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信していきますので、ぜひ登録は無料ですのでご登録いただければと思います。 LINE 公式アカウントはアットマーク東京 DJ、 アットマーク東京 DJ です。そしてこのレディは協賛してくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
めいめいでした。